さあ今回は富士五湖の一つ精進湖の近くで精進湖登山道にも隣接し広大な敷地の中キャンプはもちろんデイキャンプオートキャンプバンガロー宿泊などが楽しめるキャンプ赤池にやってきております。ご担当の日原和弘さんにお話を伺っていきたいと思います。日原さんには昨年の10月紹介しました河口湖畔に面したオートキャンプ場キャンプ里宮でお世話になりました。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずはこちらのキャンプ赤池のアクセス、はい、まあ、ロケーションについて教えていただきたいんですが場所ですが、
そうですね、東京方面から中央自動車道、河口湖のインターチェンジからおよそ約20分で来れる場所になります。はい、標高も900メートル、まあ、あの富士五湖一帯のこの高原にはなるんですけれど、はい、その大自然の中で、木々の中、うん、ぜひアウトドア、まあ、キャンプ場ということで、満喫できるスペースになっております。
はい、
で精進湖ですね、富士五湖の精進湖一番小さい湖ですけど、実際はあのサイトによっては本当2分ですし、はい、場所によっては5分かかるところもありますけど、うん、歩いて精進湖まで行けます。
甲府方面の方からだと精進湖ラインを上がって突き当たりですよね。
そうですね、
T 字に見えるところによ
く言われるのがそこ行けるのかっていうところがあるのでもうそこのその交差点入ったところからもうキャンプ赤池の全て敷地になるので、もう
僕もあの普段モトスコとかによく行くので右にあの後方面から上がってきた右折してずっと行くんですけど、真正面にキャンパー赤池ってあるんだなって初めて降りてきました。
そうですね、はい、でちょっとあの交差点もちょっとこう上り坂という、はいはい、なのであそこ本当にあのあそこは行けるのかというよく言われるのと、
はい、
逆に私もですね、はい、ここあの、仕事で来るまでは来れるとは思ってませんでした。
ただ入ってくると、はい、もういきなりこう砂利道になっていて、その砂利道もですねちゃんとあえて敷いてあるんですよね。
そうですね、はい、あのやっぱり水はけも含めて、はい、綺麗に整備してるというところですね、維持してる感じですかね。
そしてずっと進んでくると両脇がもう木立ちになって、そうです、ね、あれ広い、あれこんなに奥広いの広いの広いのといったところの先に管理棟が見えてくるって感じですよね。
はい、やはりあのその赤池の交差点から入ってきた瞬間から樹海の始まりという感じですかね、うん、富士山の樹海になります。
そうか、やっぱり樹海の中なんですよね。
はい、そうですね。
さてこのキャンプ場なんですがいつ頃から営業されていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、もともとはですねあの他の企業による野外活動施設として営業を行っていたんですね。はい、でただここがこの土地自体がですね私たちの会社富士観光開発の会社で、うん、はい、その、残った建物や設備を再利用する形で、うん、10年前からキャンプ赤池として営業し始めました。
なるほど。
でまた我々スタッフはですね冬の間は、はい、あの富士テンスのリゾートに、はいはい、これまたおりまして勤務しておりますので、うん、冬の間は、クローズする、そんなキャンプ場の、スタイルになっております。
さあそしてそのキャンプ場のコンセプトも教えていただきたいんですが、
はい、以前はですね、バンガローが26棟ありまして、またグランピングもやってたんですね。はいはい、で、まあ、あとは初心者から気軽にキャンプを体験できるとして、営業してきたんですけれど、やはりコロナ禍を経まして、うん、お客様のニーズがどんどんこう変わっていく中、まあ、新しいキャンプサイトの提供を行いましょうということで、まあ、実際コンセプトはですね、初心者から、まあ、本当ベテランの方にまで、まあ、居心地の良いキャンプ場を提供したいというふうに、まあ、常にこう改善更新してる感じになります。
なるほど。はい、名称のキャンプ赤池にあります、はい、赤池はこの近くにあるんですか。
そうですね、また後で時間があればちょっと歩いて見に行きたいとは思うんですけど、はい、この敷地の中にあの赤池が実際にあるんですね。はい、これいきさつとすればですね、大昔富士五湖の成り立ちの中で、うん、瀬の海という、はい、もしかしたら次郎さん知ってるかもしれない、はい、瀬の海という、青木ヶ原を形成する、うん、富士山の噴火の由来によってできた湖になるんですけれど、はい、まあ、簡単に言うとですね、精進湖、本栖湖が大きな一つの湖だったんですけれど、うん、富士山の噴火によって3つに分断され、はい、もう一つ、まあ、4つ目ですね、うん、4つ目の幻の池と言われているのがこの赤池になります。
はい、
通常はですね、水面はこう見えてないんですが、うん、最高、精進湖、本栖湖の水面が上昇すると赤池、うんうん、もう水面が出てきます。
はい、
まあ、実は地下でつながっていて、数年に一度荒れるという、いきさつがある幻の湖
ですから、はい、あの見たことがないという方多いですよね。
そうですね、 あの数年にいっぺん、ここでいうと3年前に出て、はい、それから出てないかなというところなんですけど、
またこの赤池って面白いもんで、そこから取れた酵母で、山梨のね、大学の先生たちがその酵母を使ったワインとかやったりとか、いろいろしますよね。
そうですね、まあ、やはりちょっと不思議な、はい、あの湖だからこそ、みんなが興味をして。うん、実際はですね、あの地質調査と、うん、富士山研究所とかやって、はい、地質調査、水質調査で本来はつながってないみたいなこともあるんですけど、どう見ても、うん、あの我々はその他の湖とつながってると信じてるというか、やはり水面上がってきて上がってくるので、
全部上がりますもんね。いや、もうそれもすごくわかります。
我々、私も調べて、
もう元巣箱とか入れてると他のとこ上がってるよねってなりますもんね。
そこだとは思いますけど、はい、そんな赤池でございます。
はい、はい、さあ、後ほど案内もしていただきたいんですが、その前に施設全体の特徴を教えていただきたいんですが、まずはキャンプ場全体の広さなんですが、
はい、総敷地はですね、なんと10ヘクタール。私もですね、ちょっと想像できないんですけれど、はい、あの実際その中のキャンプスペースとしては6ヘクタールなんですね。ですから、は
い、1万平方メートル、だんだん分かんなくなってきます
よね。東京ドームで調べたんですよ、はい、やっぱり2つそっくり入るという敷地になっているので、はい、でですね、やはり先ほど言った 10ヘクタール中の6ヘクタールですから、うん、残りは全て林ということで、樹海を多く残しているのもここの特徴だと思っていただければと思います。
いや、ですから今この管理棟の周りも本当に緑に囲まれてるって感じですもんね。
そうですね、やっぱりできるだけ自然を残して楽しんでいただきたいというところです、う
ん、さあ、そんな各サイトの種類特徴も教えていただきたいんですが、
はい、キャンプ赤池ではですね、はい、あのオートキャンプサイトとして大小約60サイト、うん、もう区画になっている60サイト、はい、で三角族でも十分に広いこうサイトからですね、はい、雨でも安心の屋根付きサイトというのも、これもオートサイトとして提供しておりまして、
屋根付きサイト、
そうなんですね、はい、あのそれが屋根付きサイト2つありまして、はい、もう今からの梅雨の時期には、うん、あの非常に人気のあるところになるんですけれど、はい、まあ、あとはですね、本当にポツンとこれも見えますけれど、うん、樹海の中に、ポツンと、本当人サイトということがポツポツといくつかあるんですけれど、うん、特別なサイトがございます、はい、はい、なので、非常に楽しめるかなとは思うんですけど、
その中でフリーサイトの種類と特徴はどんな感じになっているんでしょうか。
そうですね、フリーサイトはですね、バイクサイト、うん、林間サイト、グランドサイト、あとブッシュサイトっていうですね、
いろいろあります、
はい、でバイクサイト以外は車等を止めるスペースはございませんけど、はい、荷物の搬出搬入時には、最寄りまで車を入れることができ る、
なるほど、
そんなフリーサイトのスタイルになっています、
はい、
でまた最大の特徴ですね、うん、朝8時半から、はい、要するに通常チェックインって多分午後1時とかなんですけど、
そうですよね、
まあ、朝8時半から、のアーリーチェックイン、
はい、
翌日の夕方4時半までのレイトチェックアウトが実はこれ無料サービスになってるんですよ滞在時間丸2日という、
いや、それ長いでしょ
長いです、まあ、もちろんフルで行く人もいますけどね、
はい、
それが無料のサービスになってるので、他のサイトはやはり区画になってる分、はい、チェックアウトを気にしなきゃいけないっていうチェックインも守らなきゃいけない、それがないのがフリーサイトなので本当におすすめですね。
ということはフリーサイトの方は本当にある意味では自由に過ごしてください、
そうです、ね、
長くたっぷり過ごしてくださいねっていう感じなんですかね。
そうですね、はい、それがやっぱりフリーサイト。
なるほど、
はい、
さあ、バンガローの特徴はいかがでしょうか。
はい、バンガローはですね、先ほど言った当初より減らしては営業してるんですけど、はい、15棟ございまして、はい、全てこういかにも林間学校のバンガロー、うん、ちょっと、こう作り付けの 2階、はい、2段ベッドですか、はい、ありまして、すべて4名宿泊可能になります。ですから15棟で4名ずつということになるんですが、うん、で目の前にはスペースがございまして、テントやタープを増設して、まあ、バーベキューとか通常のキャンプ料理ですかね、と行って過ごすことができます。やはりバンガローですから、まあ、雨予報の日ですとか、はい、小さいお子様連れ、あとは友人をと、キャンプに誘いたいっていう方にはですね、非常に重宝したスペースになっております。
なるほど。場内の共用施設についても教えていただきたいんですが、まずは、はい、これが管理棟、受付棟と言っていいんでしょうか。
そうですね、はい、受付棟でいいかと思います、はい、で中にはですね、売店が、ありましたり、まあ、売店では薪が売ってたり、はい、まあ、やはりキャンプの方ってある意味用意万端で来るんですね、はい、ただやっぱりちょっと忘れ物、うん、塩を忘れました、うん、と調味料ないですか、やはり同じような形なんですけど、はい、そういった売店商品や、あとレンタル品もですね、うん、まあ、テントはもちろんのこと、タープ、寝袋、エアーマット、うん、ハンモックもあるんですね、はい、でチェア、テーブル、あとは寒い時にはブランケット、
うん、
であとはですね、しゃもじ忘れたとか、
うん、
まな板ないですかって、もう100円で大体こう、これ100円、もうこっちのいいねでこれ100円でいいです
か、もう細かいものもあると。
困った時には言ってくださいっていう、揃えてますんで。
焚き火ストーブもあるんですか。
そうですね、あの薪ストーブで、なんですか、今ちょうど見えるんですけど、
はいはい、
もう、
ね、
はい、よくある、あれ、もう軽くて持って帰ってって、はい、その場で、調理器具としての薪ストーブもできますし、暖を取ることもできるので、これは便利だと思うんですね。
あれなんか欲しいなと思ったけど使ったことがないからどうなんだろうなと思ってる方やってみるといいですよね。
もう本当に便利だと思いますし、本当気軽にできるかと思います、はい。またですね、この受付棟の裏にはですね、はい、まあ、レクリエーションルームと呼んでるんですけど、はい、体育館の本当半分ぐらいのちゃんと床敷きのしっかりとした体育館も併設してますので、雨の日、小さい子供さんがっていうと、はい、みんなさんが声を上げて体育館で遊んでるというスペースがございます。
そういうのいいですよね。お子様連れの方でせっかくあの来たいから、もうあれやっぱり雨降っちゃうと何もできないよね、テントの中でずっと過ごすしかないのかなと思ってたら、あっち行っていいですよっていうことなんですよね。
はい、まあ本気の大人がバドミントンやってる人もいますけれど、まあそれも含めて、はい、今日皆さんで本当シェアして使ってもらってます、
はい。そしてこちら の、 管理棟なんですけれども、入ってきたところにですね、黒板みたいなところが入っていろいろ書いてるんですよね。レンタルおすすめこんなのがありますよって書いてるんですけども、気になるのが場内の枯れ木を焚き木として利用してくださいって、これどういうことですか。
そうですね、冬をですね、はい、やっぱりクローズして、はい、春になると本当に木が落ちてるんですよ。
なるほど。
もうそれをですね、我々も整理するというよりは、うん、ぜひ燃やしつつというか地産地消ではないんですけれど、はい、もちろん薪も売ってます、
はい、
炭も売ってますけれど、うん、やはりもうどんどん燃やしてもらって、
もう自分たちで好きなようにやっていただいていいですよ、ということなんですね。だから
その分本当に森の中、はい、薪も豊富に転がっているという状態ですね、う
ん、はい。それもいいですよね、はい。トイレとかシャワーなどの水回りはいかがでしょうか。
そうですね、トイレシャワーはですね、各、所4箇所散らばっておりまして、うん、シャワーはですね、実は夕方4時から朝8時まで、夜中ずっと使える。
夜中も使える。
そうなんです、そうなんですね、はい。で、トイレはですね、ほぼほぼウォシュレットになっているので、はい、使い勝手がいいかなとは思います。